ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、ガンプラジオ、これは486回になると思います。10月13日かな、はい、に、収録しています。はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や、僕のことね、常連客たちと、山井さんのことかな、プラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなど、オタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。はい、はい、最初に忘れず言っとくと、10月のメールテーマは年末まであと3ヶ月で作るものでお願いしています。もしよろしかったらおメールください。お送りいたしますのは、はい、なんとかの秋とは言いますが、今年の秋は自分にとっては、読書の秋、バカンの虎と、
また今年の秋は、今年の夏は非常に暑かったので、その分オートバイの秋にしたいななんて思ったりなんかする山よりです。
なるほど。サイのコウですよね、今ね。そっちはどうですか？
いや、日中は暑かったりしますけどね。うん、だから、寒暖差大きいんでね、服装気ぃつけないかんとこではあります。
なるほどね、なるほどね。でも、夕方とか朝とかサイのコウでしょ？
そうですね。
ね。うん、僕もね、やっぱフラット、ほら、車乗って、あれですよ、夕日が見れるわけですよ、西の果てだから。
うん、いいですな。
行ってますよ、それは行ってます。うん、フラット。どうです？どっかツーリング行かれましたか？
私もフラットだけチャンピオンカレー食いに行ったぐらいですね。
ああ、それ憧れなんで、ガンプラジオで何回か皆さんが教えてくれてるんだよね。食べたことないっていうね。
かわいそう。
うん、それで、来た。
あ、なんだこの声は？
誰だ？君は誰だ？
誰だ？
よっしゃー。
なんか遠くて聞こえない。
聞き取れないよ、ほんと。真面目な話だよ、これは。
あ、藤もちでーす。
あ、バチバチ。あ、キャッケー。
ちょっと眠そうな声は藤もちさんじゃないですか。
ただいま帰りました。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様でした。
正確には30分起動にかかったんでしょ、パソコンの。
あ、いい。
はい、もっちさんです。リスナーの皆さん、今日はとてもスリリングな展開になります。今、もっちさんと打ち合わせをせずに、本番に入っているんですが、もっちさんに聞きたいことがいっぱいあってですね、もしかしたら前半、中盤、後半になっちゃうぐらいの感じかもしれません。楽しみです。楽しみです。もっちさん、もっちさん、意識のあるうちに聞いときますけど、
はいはい、
イオンモール長久手のイベントはどうだったんですか？
おかげさまで、大盛況で。
大盛況。
終わりました。
そんな感じがしない口調ですけど。眠そうで。
いや
ー。個人的にはどうやったんですか？
楽しかったです。
うん、歌は歌ったの？
あ、ちょっと歌は
歌ったのは東海座よ、東海座。あなたではなくて。うん。
はいはい。
あ、歌えなかったんだね。
ちょっと歌は、はい、なかったですけど。
東海座、ゾンビ踊りだっけ？ゾンビダンスだっけ？
はい。
どうだったんですか？あれはいけたんですか？
いやー、難しかったです。
あー、大変だったんだ。
マイケル・ジャクソンやったんですか？結局。
まあ、マイケル・ジャクソンですね。
うん、
で、有名な腕を振り上げて、うん、ブンブンみたいな感じの踊りだったんですけども。
うん、
やっぱりなかなかね、
うんうん。マイケルの曲だったんですか？
そうですね、マイケルの。スリラーっていう曲で、うん、
いやいや、
まあ、それのサビの部分をまあリピートするっていうような感じでしたね。
なるほどなるほど。
資料の棒戻りもならんかったと。
なるほどなるほど。
でもそんな感じですかね、もう東海座に関しては。
東海座なんかなんだ、なんか衣装をつけてる写真が東海座自身が上げてくれてたと思うんですけど。
あれですかね、仮装コンテストみたいな。
あれ、仮装だったんだ。あ、そうだ、そうか、あれ、かぼちゃだったよね。
あ、そうですね。
うんうんうん。そっかそっか。
まあ、東海座が仮装したっていう。
うん、もちろんそうですよ。あれはだから仮装してたんだなと思いますね。
はい。
わかりますよ。
出てましたね。
うん、なるほど、なるほど。東海座も茶目っ気があるってことですね。
そうですね。
うん、なるほどね。あとさ、もっちさん、じゃあ、まあ、大成功だったってことでいいですか、はいはい、ね。
そうですね。
でさ、あとさ、はい、ガンプラジオラーメン部っていうのが、これ、結構、ガンプラジオラーメン部作ってますね、もっちさん。
え、まあ、作ったというか。
だから、これからさ、ちゃんと読むから、もっちさん自分のにガンプラジオもつけといてくださいよ、ハッシュタグ。
はいはい。
ね、ガンプラジオラーメン部だけだと、ほら、拾えないじゃないですか。
あー、まあ、ガンプラジオ、で、拾えないって感じですか、
うん、そうそうそう。僕、資料作るとき困るからさ。
うん。
今回は、トリフィドさんと、それから、雪崎の父さんが、あげてくれてるから。
うん。はいはい。
で、この東洋水産のこれ、美味しいの？なんか、雪崎の父くんが、激推しだったよね。
僕が、まあ、食べた感想としては、美味しかったですね。うん、
はぁ。
ちょっと。で、まあ、麺がね、マルちゃん製麺の、うん。麺をイメージして、まあ、作られたのか。
イメージしてってことは、マルちゃん製麺の製品じゃないんだ。
いや、マルちゃんなので、東洋水産なんで、マルちゃん製麺を作ってる会社ではあるんですけども、カップ麺なのでね、ニコンで作る感じじゃなくて、お湯を入れて、まあ、5分間待ってみたいな感じなんですけども、その感じがマルちゃん製麺をすごい再現してるなっていう。もちもちっとした感じの生麺にすごい近い麺でしたね。
うんうん、
はい。
なるほど。
で、醤油味なんですけども、結構昔ながらの中華そばのスープっていう感じで、なんかすごい香ばしいスープだったんですよね。で、それに、まあ言ったらワンタンが浮かんでるんですけども、まあワンタンっていうのも東洋水産が、まあ、マルちゃんワンタン。出してるぐらいで、昔からそういう、まるちゃんのワンタンっていう美味しい商品がありますんで、まあ、その、まあ、ワンタンの技術と、まるちゃん製麺の技術を合わせて作ったのかなっていう感じで、なかなか美味しかったですね。
うん。なるほど。東海座より語るね。でも、それ美味しかったんだなってすごい伝わりました。なんか、
はい、
まるちゃんのあれは伊達じゃないね、やっぱりね。
そうですね、はい。はい、
なるほどね。
うん。
今日持ち帰ります。
うん。これ皆さん、僕もちょっと見つけたら買いますので、ラーメン部、本当は普通のラーメンでもいいと思うんだよね。なんかガンプラジオ今までやってて、ラーメン食べてる人も、カツカレー食べてる人も多いんだよね。だから。
まあそうですね。う
ん、きっとこれ、もしかしたら、あれかもしれないね。鉱脈を藤本さんがまた、掘り合ったのかもしれないね。うん。
まあ、またね、いろいろ、これは美味しかったっていうラーメンがあったら、教えてほしいですね、うんうん。
なるほどですね。
絶対に。僕逆にトリフィードさんとか
逆に
雪崎の父さんが言ってた、その味噌味、
う
ん、その、
ああ、もう美味しいじゃないかってこと、
は
い、
そうですね、濃厚味噌でしたっけね。が美味しいとかって書かれてたんですけど、それが見つけられないんですよね、まだ今ない。
なるほどね。
はい。
あ、逆にって言ったら単に
そうなんです
よ。ところでの話だ、ところでだったんですね。
いや、
逆っていうからなんか。
その先に、ね、その丸ちゃん、ワンタンが、見つけられないっていう、ね、見たことがないみたいな感じの書き込みがあったんですけども、僕は逆に、味噌の方がまだ見つけられないっていう状況って感じですよね。なので、食べてみたいなって思ってます。
うん、なるほど、なるほど。うん。
はい。
よし、探すぞ、探す。うん。
うん。
なるほどな。ヨマイさん、
はい。
これ食べたことある？カップ麺あんまり食べないよね、ヨマイさん。
最近食ってないですね。
うん。だよね。
うん。ラーメン、カップラーメンは200円までっていうふうに決めてますね。
これは200円以上するんだ。
あ、そうですね。やっぱり300円ぐらいはしますね。
ああ、結構。なるほどね。
ブリジュアの食い物食べません
わ。僕カップ麺108円のしか買わないから。
だいぶ安い。
ちょっといつも行かない棚を見てみます。うん。これ大事ね。うん、あ、ヨマイさん、ヨマイさん、今回僕が買い損ねた雑誌のことをこう、
はい、
お説教してくれるってことなんですけど。
散々から今回はもう1時間くらい話させてもらいます。
はい。お願いします、はい。説教タイムです。
早く、高く、空を飛ぶことは何よりも素晴らしく美しいということで、
素晴らしい。
シーションの11月号、
森本レオ先生。
ね、あんなにね、だらしない人と思いませんでしたけど、まあ、それはさておき。
ありましたね、いろいろ。うん。
ね、モテるな、おっさんっていうやつですが。うん、
羨ましい。
11月号は、皆さんご存知、法律宇宙軍お悩みする翼特集ということで、
うん、
もう多分皆さんのお手元にはもう言わずもがなお手元になろうと思うんですけども、ない人はちょっとね、もっかしてるよなっていう。
この放送が、よもえさんとにこの話をされる直前に、アマゾンで、注文したんですよ。でももう売り切れてて、ちょっと高いんですよ。うん、でも買いに行く暇もあんまないので
注文、まあね、交通費のこと考えたらね、
はい、はい、うん、だからまあ200円余分に払いました。
交通費と思ってそこはね、
うん、すいません、
ね、まあ今回の特集はですね、もう横山浩先生も大絶賛というところでございまして、
昨日会ったばっかりなのに。
まあちょっとね、その前にいつもヘッドラインインフォーメーションっていうのがありますけども、
あるある、
これのね、中に、超精密350分の1関西機が切り開く、関西スケール飛行機模型の新たな境地っていう記事がありまして、前回確か350分の1の航空機を、
あ、これは覚えてますよ。これはケンタケシ君が F-104 を、はい、のことを350分の1って言ってらっしゃる。はい。
これと関係あるのかどうかいうとこなんですけども、そのキットの 3D プリントの、キットがあるようでして。
それ、ビーバーコーポレーションですか？
ね、これは、そうです、ビーバーコーポレーション、バンカースタジオというところ
です。すごいんですよ、あれ。
値段もびっくりしますよね。
値段もびっくりする。腰が抜ける。
ね、350分の1、FA18E2 期セット、1万560円という、まあ、すごい値段ですけど。
すごいね。
こういうのがあるんですね。
うん、あのね、今ね、はい、そのビーバーコーポレーションは、フィギュアとかもあるんだけど、そのね、精密な飛行機とか、艦船を扱ってるメーカーが集まってきていて、静岡でも、これが見れたんですよ。あ、てか僕、雑誌持ってないから、同じもののこと言ってるかわかんないけど、静岡ではあったんですよ、そのデモンストレーションが。ビッグモデル、ビッグカラー、ものビッグモデルでも今度はね、すごいね、精度の感染モデルを出してて、でも700分の1で数万なんですよ。うん、でもそういう時代になってんなと思って。
そうですね、 3D プリントっていうのがここまでね出てくるんですね。
そうそう、高い、そんな高いのかとは思うんだけど、
ね、というのがまあインフォメーションで、うん、その次に入りますのが毎度毎度のグラビアページですけど。
あ、篠宮海ちゃんでしょ？
はい、海ちゃん。が、はい、今回ですね、ロシアの高度圧パイロットフーズっていうんですか？
緑色のモコモコしたやつですね。
そうそうそう、ちょっとフェティッシュな感じさえするという。
しますね。うん。
その上を着てる写真が載ってます。
いいね。それはね、別のね、モデルさんが着て、それはね、キットになったこともあるんですよ。魅力的だったから。で、それを篠宮海さんが再び着るっていう。
そうなんですよ。
ことなんだよね。うん。俺、買ってないのにこんなに詳しいんですよ。すごいでしょ。
そうですね。その次に、バニーちゃんの格好もあるんですけど。
ああ、あるんだ。
で、ピンナップにちゃんと広げれる。ピンナップにバニーちゃんも乗ってるんですけど、私としてはパイロットスーツに等しかったなっていう感じですね。
ああ、確かに、確かに。はい、うん、いや、キット化すればいいじゃん。
うん、あ、そうですね。まあ、プラマックスあたりでやってほしいですね。
うん、
ということで、いいことなのか、それとも悪いことなのか分かりませんけども、宇宙軍のセットの特集でございます。
はい。お悩みの翼。
こんなので紹介していいのかっていう話ですが。
うん。
ね、もう、いちいち私が言うのは何なんですけども、ともかくね、スケールアビエーションにしても、アーマーモデリングにしても、モデルグラフィックスに出たら、僕、まずは手に取ってパラパラっと見るんですよ。
偉い。
うん。いやー、いいなー、あーとか言いながら、わー、持ってみたいなーとかいうページはいろいろあるんですけど、ぐっと心を鬼にして、棚に戻すっていうことが大体のパターンなんですが、
うん、パターン、わかるわかる。うん。
で、今回のスケールアビエーションも、X のポストで、今度は、王立宇宙軍特集でやるっていうんで、うん、へーと思って、これは手に取れたらまず見ようと思って、
うん、うん。
たら、 これは買うしかないやろっていう、もう、写真の数々。
はあ、それってもしかして、表紙だけじゃなくて、中身の作例もすごいと。
すごい。しかも、頭から尾っぽまで王立宇宙軍ほぼ。
それすごいね。
これはすごいですよ、本当に。
アニメ誌でもできないようなことだもんね。
そう。いや、この巻頭にね、編集長が書いてるんやけど、この原稿のね、その、紙媒体での模型雑誌のあり方はっていうことをまず問うてるんですよ。
あ、編集長が。
はい。
へぇ。あ、買う、買う、買う。
その一環として、この特集でやるっていうんですね。
はぁ。いや、でも。
なかなか志の高い。
はい、高いですね。まあ、編集長も長いんですよ。うん。古の彼方僕の作品を表紙に使ってくれた、とてもいい人なんですけど、
それはいい人ですね、
まだずっと変わってないんだよね。
うん、
もう僕は忘れられてるんですけど、この前挨拶したけど、うん、やっぱそれってかっこいいよね、
はい、
うん
うん。で、その作例の写真一枚一枚がね、スケビお得意の、日光で撮ってるってやつ、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ
で、ね、
めちゃめちゃ手間かかって計画的に進めてきたやつなんだね。
そう思います、そう思います。これは
うーん、
で表紙にも載ってる、第三シュラブっていう、うん、王国のプロペラ戦闘機ですね、
うんうんうん、
これが表紙にあって、まず第一発目の写真作例なんですけど、
うんうん、
もう写真見てるだけねうっとりできる、
うん、あ、それは見た、うん、そこだけは見た、ね、ネットで、うん、
これチャンディ塗装でやってるって言うんですね、
うん、
だから映り込みが半端ない、
うん、
のと、さらに僕がびっくりしたのは、これ72分の1やと。
あ、一応キット使ってるってことだね。
そうです、キット使ってる。で、今回の作例 の, 大半ね72分の1なんですね。
あ、で大きく見えると。
そうで、あとはX のポスに上げてくださった方いらっしゃいましたが、
うん、
白粒とオートバイありますよね。
あ、あれ、ああ、別の、今展示会で飾ってあったやつだね。
あ、はい、あれです、まさに。これが載ってて、これが32分の1っていうからドビックリですね。
すごいね。
すごい。
いや、あれ、ポコさんがね、後で紹介するけど、
走ってくれてますよね。
そうそうそう。
はい、羨ましい思って見てたんですけど、
うんうん。
で、あとはもちろんね、その中身、共和国のジェット戦闘機も当然乗ってますし、ポストによくわかってる、松本周平先生の、フルスクラッチ、フランス、プッシャー型戦闘機、フランスの
幻の艦
長
戦闘機、
ナルバル。
あ、ナルバル。
SO、スペナルバル。こんなもんなんで、艦上戦闘機にしようと思ったんやというデザインですけどね、かっこいいのはかっこいい。確かに。あとは、浮き飛ばしとか、まあ、その辺の、
まあ、
恒例のフィールもあるのはあるんですけども、
うんうん、
で、巻末、
うん。
巻末がまたすごいんですよ、
うんうん。
オープニングに出てくる、王国水軍。
あ、ジェット戦闘機？
空母。
あ、空母か。
空母が出る。
あんなもん作ってんの？
そう。オープニングに出てきますよね。
出てくる。
ね、
出てくる。
あと、もやの中に出てくるじゃないですか。
うん、
あの空母を作ってるんです。で、ちゃんと艦載機も全部乗っかってるんですけど、この艦載機がちゃんとグラスキャノピーになってる。
お
ー。何分の1やめて、これ。700分の1なんですよ。
あー。今の模型の一番、なんだろう、とんがった人たちが、技術を投入して、フルスクラッチしてる感じだね。
これ350分の1っていう作例なんですね。
うん、
昔のようなもう、人間にしたらもう驚きしかないという作例ばっかりです、うん。で、あとは、見たことあるようで見たことなかった、立派になってね、お姉さんも見守ってるわよ、72分の1フルスクラッチビルドもございます。
それなんだっけ？
王国ロケット第4、王国第4号ロケットですね。
なるほど。ロケットも作ってあるんだ。
ロケットもろ作ってます。はい。発射台から。
それってさ、白粒が、
はい、打ち上げられる。
打ち上げられる4号機ですよね、それね。
そうです、そうです。第4号ロケット。立派になってね、お姉さんも見守ってるわよ、これです。
それは、リークニが言うんだっけ？
リークニはお姉さんと言わないと
思う。言わないよね。それ誰が言ったんだっけ？
劇中では一言も言ってないと思う。
ああ、ありがとう、ありがとう。うん。OK です、OK、はい、です。はい。
多分小説版には言ってるかもしれませんね。
ああ、なるほどね。うん、
はい。で、最後の最後には当然宇宙戦艦が出てくるという、
ね。ああ、はい。祈るやつね。
これがまた、当時のゼネプロのキットから作ってるっていうところがまたですね、泣かせるではないですか。
泣かせるね。87年だよね。
あの頃ですかね。桜は1988年当時、ゼネラルプロダクツから発売されたレジンキャストキットを用いたもの。一体成形されたカプセル本体に、細部のパーツとして、レジンやメタルが追加される構成で、造形はシンプルながら、劇中の頃も的確に捉えた内容となっているというんですね。
はぁ。いやぁ。
まあ、ね、一冊の本としてこんなに、楽しく気持ちよく読めるもんはないねっていうぐらい、今回は、売り切れプレミアになるのも、これは致し方ないのかなというふうに思います。
そっか。いや、僕ね、アマゾンでさ、
はいはい、
この雑誌を検索したらね、
はい、
ついでに買っとけっていうのが、全部篠目海ちゃんなんですよ。であ、これ篠目海人気で売れたんじゃないのかなとか思ったけど、違うんだね。
違う、
ね。堂々たる編集部の努力の
勝利やと。
勝利と。だってさ、今聞いただけでもさ、それってさ、同人誌じゃないのとか思うじゃん。
いや、そう。まさにそうですよ、これは。
うん。でも、それをちゃんと、プロダクツを整えて、最先端の、はいはい、キットじゃねえな、モデラーたちの技術を集めて、ね、ちゃんと編集したんだよね。
そうです。
で、これ、手に取る人が増えたら、だって連載もしっかりしてる本だから、
うん、
きっとね、なんか雑誌の良さに気づくっていうね、今ネットで十分とか言う人もこれはのけぞるよね。
元服ですよ本当にこれ。
でも87年に青春時代を送った僕らのような世代ってもう50代。
そうですね。
50代に刺さるわけよね。
まさに。
いやでも刺さりますよ。いい本ですねそれきっと。
これはもう。やっぱり、だいたい特集ってね、関東3分の1で終わりみたいなパターンが多いじゃないですか。
うん。
それはやっぱ四十九までちゃんと入ってるってなると、これはもうってなりますね。
うん。まあ、スケビは確かにね、強力なんだよ。でも今回は、トータルで、時間かけて作例を仕上げていってるから、はい、多分、1年ぐらいはかけてると思うんだよね。
うん。
すごいよ。うん。いや、ほんとすごい。あ、早く見読みたくなった。うん。でもさ、そうするとさ、僕とか山井さんはさ、じゃったら次は、次は雪風でとか思わない？
雪風、いいですね。とてもいいですね。
ねえ。
何やろ、各大気圏内航空機っていうのは結構絞られますよね。
うん。で、作例が作れそうなものとか、
うん、
作るに値するリアリティを持ってるものとか、
うん、
ストラトス4とかは、まあ、食い足りないんですよ、僕は。
うん。うん。
うん。雪風、ね。あとはね、佐藤大輔とか。
あ、はいはいはい。それは、それだ、それを言うんだったら、私、なんすか、要塞シリーズだとか。
あ、要塞シリーズはかっこいいね。
その艦隊とか言っちゃいますよ。
ああ、でも、あ、ちょっと待って。佐藤大輔をそれと並べるのはやめて。まあいいや。
それはわかりますけど。
まあいいや。
ビジュアルは、
ビジュアルはいいよね。
こっちですからね。
ビジュアルはいいよね。それはそう。
ですよ。
それは認める。
ですよ。うん。荒牧義雄の方がビジュアルはしっかりしてますからね。内容はともかくね。
うん。確かに確かに。うん。それは認めます。うん。うん。そうだね。だから、マクロスとかもやるんだろうけどね、いつかはね。
でも、この微妙なところですよね。まあ、王立宇宙軍を選んでいく。
最高でしょ。
マクロス、今更、うん、マクロスっていうのも、まあ、どうなんかって言うし、ホビージャパンやってくれ、
やって
くれ
どこでもやってるからね。うん。
うん、スケベがするっていうところがね、うん、やっぱり。
そうそう。
そこ来るかっていうところでいいですね、
うん。うん。そう思いますね。うん。いやー、もう一冊買おうかな。
いや、これはもう、自分用、保存用、保険用で買っとった方がいいと思いますね。
だね。まあ、そのぐらいの、あれがあるわけだね。もちさん、もちさん、王立宇宙軍見たことある、はい、王立宇宙軍。
あー、ないです。
あ、ないんだ。んそっか。
どんなのかは知ってます？
いやー、まぁ、ちょっと、なんか主人公が、ロケットに乗って、 飛んでいくみたいな。
合ってる合ってる合ってるよ。
うん。
うん、なんかそんなざっくりとしたイメージはあるんですけども。
すげえざっくり、その通りですね。
うん。まあそれの。
そんな感じですかね。まあただ、
付け加えていくとで、それに、ね、
動きがすごい、ぬるぬるしてるっていうのは、
ぬる
なんか知ってますけど、
うん、それはあんまり関係ないかな。
ぬるだと、うん、
それはあんまり関係ないから、それは覚えとかなくていいよ。あ、それよりね、うん、世界をね、想像したっていうところがいいんだよね。文字とかもね、一応作ってね。
へ、
う、
ぇ、
んうん、
地球じゃないんですよ、
架空世界だからね。
うん、
そこがやっぱね、偉いし、まあ坂本龍一の音楽も決まってるしね。
あ、うん、坂本龍一の音楽で思い出したら、ちょっとぜひこれ言わせてほしいんですよ。
うん。
はいはい。
当時、私、今劇場見に行った口ですけど、
うん、
当時ね、ありがとう浜村淳ですも聞いてまして、ありがとう浜村淳ですって言うと映画紹介じゃないですか。
うん、あ、リスナーの皆さん、これラジオの話ですよ。うん、
ね、今も、
やってますね。
土曜日だけやってます。うんうんうん、ま、何年か前では、月曜から土曜までやってたんですけど、さすがにね、今90歳という話なんですけど、当時、80何年の当時に、有浜の、有浜じゃなかったかもしれんけど、浜村淳が映画紹介で、オールジョーチューブを紹介したことがあったんですよ。
ああ、すごい。そうなんだ。それはいいね。
それで僕が一番印象残ってるというか、それしか覚えてないのは、音楽がいいでしょっていうことだけでした。オープニングの曲ね、坂本龍一のね。
うん、
音楽、確かその時にバックに流してたもんですけど、これ音楽がいいでしょ、言ってね、それ以外のこと何言ったかあんま覚えてなくて、多分大したこと言っとらんやろな、という気がするんですけど。
うん、
その時は、未だになぜか覚えてます。うん、はい。
坂本龍一は、ドラマと映像と音楽が一体化したようなものを作るって言ってて、そこはうまくいかなかったらしいんだよね。うん。
初め、持ってこられて、王立宇宙軍っていうタイトルを聞いて、右翼の映画かって思ったっていう
話、ね。なるほどね、うん。で、なんか若手の作り手だったから、ね、はい、当時ガイナックスのね、
うんうん、
だから新しいものを作るんだっていう気持ちで始めたけど、だから岡田斗司夫さんの番組で聞いた時は、なんかこう、やっぱいろいろ行き違いがあったりとか、
うんうん、
ちょっと、なんだろうな、イメージ、坂本龍一さんのイメージとは違う仕上がりになったのがあって、うん、でもまあ、その、岡田斗司夫さんは、それでもそれが音楽がいいっていうのは言いつつも、坂本龍一さんは不満だったみたいっていうことを紹介してて、あ、そうなんだって思ったことがあるね。
うん。
うん、
まあ、全曲、坂本龍一が作ったわけでもない
ですね。あ、そうですね、そうですね。うん。
上野浩二が結構です
ね。うん。いや、でもやっぱ僕、やっぱ影響を受けた作品ですね。
うん、ただね、僕ね、正直言わせてもらいますからね、うん、映像美はすごいし、うん、動きの気持ちよさっていうのはすごいあるんだけど、うん、一本の映画として見るとね、僕ちょっと食い足りないんですよ、王立宇宙軍って、うん。先にライトスタッフ見ちゃってるから。
あ、うん、なるほどね。確かに。それはそうだよ
ね。あれ見ると、ちょっとね、物足りないんですよね、王立宇宙軍って。
うんうん、
何か足りないって気がするんですよ。すごい見てていいし、好きなんやけど、うん、なんかちょっとこう足りへんなっていう感覚をね、どうしても拭えないんですよね。うん、
これはまた、ダ
メとか嫌いとかいう話じゃなくてね。
これまた語りましょう、これについてはね。もちろん僕らは専門家じゃないけどね。
全然ね。
うん、まあ、
ご意見も伺いたいから。
そうそう、皆さんも教えてください。僕はやっぱね、祈りの問題だと思うけどね。
うん。
祈りって素晴らしいことだけどさ。
はい。
うん。と思ってます。今、キーワードだけね。はい、そっか。もちさんにも激推しですから、雪崎の地区も大好きって言ってるからね、今回ハッシュタグでもらってるんです。だから、もちくんも、ね、流星シルバーとかで一緒に番組作った人なんだから、ちょっと、見といてあげてくださいよね。
うん、はい。わかりました。
うん、今改めてセルアニメでここまでできんねんなっていうのを、その当時はもうセルアニメしかなくて当たり前に思ってたけど、今改めて考えてみると、とんでもないことやってるんやなっていうのを思いますね、本当に。
非常にわかりやすいこと言えば、やっぱりロケットのね、
うん、
離床シーンとかね、
はい、
うん、エンジンテストのシーンとかね、
うん、
なんかこう、人間の日常描写も素晴らしいんだよね。
うん。なんせ、当たり前のことを当たり前にやっちゃってるがゆえに、当たり前、その凄さが、 分かりにくいっていう、うん、なんていうか、ね、うん、自然に見えるのがすごいのに、うん、それがこう、そのままスッと入っちゃうから、うん、その恐ろしさ、怖さが、私みたいな人間やったらパッと分からない、分かってないっていうのが思いましたね。
いや、分かってるから残ってるんだと思うけどね、俺はね。うん、いや、他人のヒゲ剃りを使うと良くないよ、だってな。ことわざも作ってるんだよね。世界観作るのね。ね、
朝ごはんを、機嫌が悪い時は朝ごはんを食べないね。
ああ、そうそうそうそう。ああ、よかったな。
うん。割と大事な話ですね。
僕、あの時バイクのサドルの上に、はい、体を水平に乗せて走るっていうの？
ロケット乗り。
あれ初めて知りましたけど、あるんですね、あれね。
あるんですよ、あれ。60年代の雷族とかいうようなやつですよね。
そうそうそう。俺、こんな、これはこの異世界だけのことかなと思ったら、人間が、地球人がみんなやってるの見て、ああ、そうなんだ、と思ったよね。
バカの真似です。
あとはね、バイクのあのサスペンション構造も面白いしね。
ですね。ハンドスターだやしね、うん。
いや、素晴らしいよね。が、買います。雑誌。
はい。うん。お持ちください。
はい。で、僕は、田川市美術館で行われた、
はい、はい。
大森岸さんの、スケールスケープ、ホビーアートジャパン、大森岸展、開講するホビーとアートっていう展示会の、最終日の1日前だと思うんだけど、11日かな？あ、違うな。あ、12日か。うん。あ、最終日にあった、トークショーが、を見に行ったんですよ。
開講するですか？
開講するです。
どんな字書くんですか？
開講って巡り合いの開講ですね。
なるほど。口開けることじゃなくてね。
はいはい。新日本みたいなのが2つある。点が2つあるし。
はいはいはい。
あの開講です。
うん。わかりました。
うん。で、これは大森岸さんっていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、1990年生まれのアーティストです。
やもんですね。
うん。超難しい難関で有名な東京芸術大学に、多分ね、ストレートで入学して、
はあ。
それで、大学院にも行ってて、
はあ。
多分芸術一家のお生まれで、
うん、
現在は、普通のあれ、彫刻家なんで、
はい、
うん、彫刻作品も作ってらっしゃるんだけど、同時にホビージャパンで連載中のミキシングスケープっていう、うん、ページの、にフルスクラッチのロボット、
う
ん、足のあるタイプのロボットね、
はいはい、
をフルスクラッチして毎月一作品ずつ連載してるっていうすげえ人なんですよ。もう、そのロボットの説得力がすごいし、それを月一で作るって、これは何なの、うん、っていう、
うんうん、
すごい方なんですけどね。
はい。
90年生まれだから、まあ、35、6歳ですかね。
お若い。これから若い。ますます。
そうなんですよ。で、その方が、そのね、今回、その、トークショーをするときにですね、うん、オープニングときもされたらしいんだけど、うん、エンディングの今回は、そこに彼が大森さんが尊敬している横山光先生を呼んで、
はい
はい、で、二人で話をするっていうのを企画したんだよね。うん、これは先週にですね、垂れ込みというか、あの人ですね、HAC 研究会さんが、
はい、
教えてくれてたやつ。イベントが実際になったわけなんですよね。はい、
うん、
80人限定で、
うん、
入館料、美術館の入館料が800円のところ、その800円払うと、はい、トークショーが見れるという。
はい、ああ、素晴らしい。
すごかったんですよ。
うん、
ね、横山光っていうのは、まあ、すいません、打足ですけど、マシンエンクリーガー、はい、SF3D のあのデザイナーの、はい、であり、モデラーの横山先生ですね。大森岸さんは、すごい小さい小学生の頃から横山先生の作品に親しんでいて、
うん、
横山先生のファルケとか、
うん、
スクラッチしてるんですよ、子供の時に。
子供の時に、
うん、っていうことなんですよね。
はぁ、あ、先端は何とやらですね、
うん。で、さらに、横山先生がいらし、 ただけでもすごいなと思って見に行ったら、はい、ゲストで、マックス渡辺さん。
ほう。
あの、ウェーブの社長にして、マックスファクトリーのリーダ
ー。うん。
も来ていて、
はいはい。
びっくり。
すごいですね。そちら予定に入ってなかったというか。
僕知らなかったですよ。うん。
なるほどね。
うん。だから HAC 君もそんなことはおっしゃってなかったと思うんですよね。
うんうんうんうん、
で、それに横山先生の同級生で、ほら、ど、あ、違う、あの、同い年で、九州で、その、はい、フライトギアっていう造形物製作会社をやってらっしゃる土井先生、うん、土井新一先生っていうのも、横山先生と一緒に遊びに来て、あ、吉山先生と一緒に来てて、それでちょっとトークショーでも喋ったんですけど、うん
はい、
他にも、あの、いろんなアーティストがいらしていて、
はい、
すごかったんですけど、まあ、トーク自体のメインは、あの、青森先生と横山先生が、と、マックスファクトリーの、マックス渡辺さんが話されたっていう形だったんです。うんうんうん、で、リスナーの皆さんは、ハッシュタグで、ケンタケシくんが、いろいろ、書いてくれてて、それもぜひ読んでほしいんですよ。ブロンズ、プラパーツを型に閉じ込め、ブロンズを流し込んだ彫刻作品があったとかね、アニメを見て欲しくなったがありえないから、マシーネン・クリーガーとの出会いはファンの数だけドラマがありますね。で、大森吉さんもすごいドラマがあったと。語られてたよっていう話とか、うん、なんかいっぱい、あの、ケルベロスとスフィンクスを、あの、大森さんがスクラッチしてるんですよね。
うん、すごい。20分の1でしかもね。
そうそうそう。っていうような話を書いてらっしゃいますから、はい、それから、真田工場長さんも、顔なじみのモデラーさんと予想通り出会った、面白かったって書いてらっしゃるんですよね。うん。時代だなと思ったのは、ケルベロスを見た若いファンの人がね、
はい、
ケルベロス、いや、あなた人形とこう、あのスクラッチ、あの、ホビージャパンで連載してるやつとか、人形とロボットを並べておくってこともよくやってらっしゃるけども、ケルベロスっていうメカは、
はい、
失礼しました。はしごとか人間が入るところが、作ってないのは、ちょっと作風として違うと思うんで、あの、先生の作品と違うと思うんですけどっていうのを質問した人がいて、うん、あ、この人はマシーネンのこと知らなくて、ケルベロスが、機械生命体だっていうことも、
うん、
あ、知らないんだなと思って、
うん、
あ、マシーネンクリーがこんなに来てくれる人たちの中でもやっぱもうだいぶ俺もおっさんになってんだなっていうのを思ったね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ちょっとケンタケシ君の、おメールがあるんですよ。
はいはい。
ね。これ、大森騎士さんの、騎士店のことを書いてらっしゃるんで、ちょっとおメールを読みたいところなんですが、よもやさん、はい、今すぐ読めますか？
ラジャー。
はい。
はい。拝読します。ケンタケシさん、男性、中国の方でございます。
はい。
こんにちは。九州の方へ来ました。
ありがとうございます。
昨日は大森騎士店の最終日。
うん。
大森さんと横山光先生のトークショーに行ってきました、
うん、でここにマックスファクトリーのマックス渡辺さんも後で入ったんですけどね、
はい、うんうん
うん、
東京生まれの大森さんが初の個展をなぜ田川市で開かれたのかというお話では、横山先生へのリスペクトから北九州市とはならず、
うん、
歴史を踏まえた上で北九州市と縁のあった田川市を選ばれたことを語られ、ハートをわしづかみにされました。
でここでちょっと拾いさせて、これね、
はい、
要するに歴史を紐解くと、その、日本の近代化っていうものを支えた八幡製鉄所だとか、この田川市は炭鉱の町なんですよ。石炭を掘り出す町なんですよね。そういう日本の熱量を生み出したところでやることに意味があるんだっていうことを発言されてたんですよね。
なるほど、
うん、でこのことをわしづかみっていうのはこのことだと思うんですよね。僕もいい話と思いました。すいません。
はい、続きます。初めてレジンを使った時のエピソードでは、お母様に相談したところ、レジンの知識があって失敗すると分かっていたはずのお母様が止めずにやってみなさいと言われて苦戦した経験を話され、 これこそ教育だと唸らされました。
そうですね。シリコンゴムを石膏型にして、水が反応しちゃってうまく抜けなかったっていう話をされました。
それから、横山先生のトークショーは何度か聞いたことがあるのですが、これまで聞いたものが同時期から活躍されているレジェンド同士の貴重なお話だったのに対し、これまで聞いたものが同時期から活躍されているレジェンド同士の貴重なお話だったのに対し、今回は年齢の離れた方、それもマシーネンを追いかけてプロになった方との対談が聞けて、新鮮な驚きがありましたし、自分と模型、自分とマシーネンの関わりについても多くの気づきがあったように思います。
思います。模型と彫刻、
模型と彫刻、二つの分野で活躍されている大森さん、特技が掛け合わせられないと作れない世界を見せてもらえるんじゃないかと、今後の活躍に期待せずにはいられなくなるイベントでした。歴史的な瞬間に立ち会えたような思いです。図録が欲しかったな。
おっしゃる通り。
というお便りでございました。ありがとうございます。
図録がなかったんすよ。
売り切れてましたか？それが最終日。
作ってない。
ないんだ。
だから、いろんな意味でやっぱ初めてで、いや、素人っぽいの意味じゃなくて、お金がかけられなかった可能性とかもちょっとあるんじゃないかと思うんですよね。わかんない。これはわかんないですけど、図録欲しかったです、本当にね。
また今後どこかでね、第2、第3とあるかもしれませんよね。
連載の、ホビージャパンで連載してる機体が全部あったはず。最新のもの以外は。で、最新のものをね、トークショーの横に置いて、喋るブースの横に置いてたから、多分それがあれが最新なんだと思うんだけどね。作品は当然だけど、完璧な状態で保存されていて、で、中高生の頃のスクラッチ作品もあるわけですよ。
ほう。
でも芸術家としてのブロンズ作品とか、そういうのもあり、なんかね、あ、この人やっぱ芸術家だなってすごい思った。でね、ケンタケシ君とも会ったわけなんですよね。
はい。
で、あとケンタケシ君がすごいコンパクトにまとめてくれたから、本当打足に近いんだけども、もう一個だけ付け加えとくと、やっぱりね、マックス渡辺さんも現れて、お三方、大森さん、横山さん、マックス渡辺さん、全員もおっしゃってたんだけど、まるで企画会議のようだっていう。で、誤解のないように言っときますけど、大森岸さんの作品、製品が出るって何も決まってないんですって。そんなのはないんだけど、でも、大森岸さんが、例えば、横山先生ってすごいじゃないですか。自分でデザインして、それを模型化して、それを自分も作ったりとか、未だに40年、それで、ね、僕たち楽しませてくれてるわけで、新製品がまだ出てくるわけでしょ、ね、こんなの人いないじゃないですか。
確かにね。
自分一人でデザインしてっていうね。
そうですね。自分で作れる。それがずっとですね。
まあ、一番近いのが長野守とかになるわけでしょう。
でも長野守は立体物を作るわけではないですからね。
まあまあまあまあ、そうなんだよね。だから、それはプラモデルは好きだけどね、彼はね。だから本当、長野守とかしか上がってこないような感じ。
確かに。
まあもちろんさっき言った浮き飛ばちとかもそうかもしれないけども、製品にはなってないしね。
そうですね。
だからそんな、横山先生のネクスト横山を考えたときに、いろんな方、いろんなモデラーさんいるし、大森さんは例えば小林誠先生のことも言ってましたけど、でも、ネクスト横山は大森さんじゃないかって、お二人は思ってて、横山さんとマックス渡辺さんはね。だから、で、大森さんも、成長したい人なんて、ビシビシ伝わってきたんですよ、芸術家として。で、その方向性の中にはそういうプロダクトモデルも作れるっていう、プラモデルも作れるっていうこともなくはないんですよ。要するに、横山先生憧れてるからね、その憧れは本当に素直に出されてました、トークショーでも。で、そうした時に この横山先生とかマックス渡辺さんが、まあ、特にマックス渡辺さんは製品作る方の側だから、
うんうんうん、
こういう風にしたらいいよとか、うんうん、こういうやり方で僕、横山先生は頑張ってきたよとか、うんうん、そういうのをね、三人ともね、これまるで企画会議ですねって言いながらやってて、なんかね、全部はとても話せないんですけど、
はいはい、
面白かったで、横山先生は、やはり戦略的に考えて、うん、マシーネンのロボを作るときに、ロボというか、うん、ロボじゃないね、まあ、メーカーを作るときに、見たことのある部品を入れるようにしたって言ってて、見たことのある部品が使われているメカは欲しくなるんだって、
うん、
ユーザーがね、って言ってて、で、できるだけシンプルなものを作って、それに紹介像、紹介料を入れた形の模型を出すようにした。で、マックス渡辺さんがそれが、リクープ、なんだ、お金を回収するにはすごい重要なことなんですよね、って言って、言ってて、やっぱそうだよな、っていう。で、大森さんのデザインはまだそうなってないんだよねっていう、いい悪いじゃなくて、商品にするときにはっていう意味で、マックスさんが言ったりとか、横山先生が言ったりとかして、で、大森さんはそれを、聞いて、ああ、これは可能性があるなとか、面白そうだなとか、作ってみたいなとか、展開してみたいなとかいうところも出されてて、うん、すごいなんかこう、聞いてる方もすげえ面白くてね、
ほう
僕ね、変だけど2回ほどね、涙が出ちゃった。
ほう、うん、
トークショー聞いてね。
へぇ、
ちょっと、ちょっと、一番前に座ってて恥ずかしかったんですけど。そんな感じでした。すごい、良かったです。僕いつも横山先生のトークショーをいつも感心するんですけど、今回は感動しましたね。
はぁ、い、これ言った人にしかわからない、
ね。そうそう。それまさに横山先生も、こんな配信とか絶対しないでって今日言ったんだよねって言っていて、来た人だけが良かったって思うような回を作りたいと思ってるんだ、いつもって言ってね。
うん。それはもうそうあるべきですね。うん。
僕急いで帰らなきゃいけなかったけど、多分またいつものように、全員に、希望者全員に、サインをしてくれてると思いますよ、イラスト付きのね。
ああ、うん。素晴らしい。
惜しかった。入れなかった。
で、私はクルーザーザラマンダーに書いたらってことありますね。
あ、それです。それよ、それそれ。ザラマンダーに、ザラマンダー書いてくれた、
持って行って書いていただきましたね。
名前だけだった、ザラマンダー書いてくれたやろ。
いや、絵は書いてもらってません。
あ、そうか、残念でしたね。模型サークルの、に基づくイベントではね、書いてくれることも多くて。
いや、ウォークのマシー年展やったんですけどね。
ああ、そうなんだ。はあ、いや、いいことしてますね、よまゆさんも。
いいことしてるんですよ。
ということで、はい、良かったですっていうご報告でした。うん、HAC 君も教えてくれてありがとうございます。はい、うん。
じゃその、どんな作品か見るのを、で、まあ、手っ取ればいいのは、ホビージャパンで見てみるといいっていう感じですね。
そうですね、ホビージャパン、で、見るといいし、あとは、まあ、ケンタケシ君とか、僕もあげるかもしれないんで、はい、写真はね、撮影自由だったんですよ。
へぇ、
彫刻作品も含めて。
うん。
うん。すごい、太っ腹でね。素晴ら
しいですね。
うん。素晴らしかったんですよ、本当に。うん。僕、模型作りがちょっと手から離れてるんだけど、かなり
刺激を
受けちゃいました。あ、そんな、大森さんみたいなのとか、横山先生みたいなの作れないですけど、あ、やっぱ作りたいなって思いました。
素晴らしい。
そうそう。最後にね、真田工場長さんは、マシンネンのことをほとんど知らないって言って、はい、でもいらっしゃったんですよ、
うんうん。
で、やっぱトークショー面白かったって言って、おっしゃってましたね。はい。というわけですね、今初めてどのぐらい経ってますかね。
50分ぐらいですかね。
あ、本当だ。どうですか、山井さん。まだなんか話題ありますか？
あ、大丈夫です。
じゃあ、はい、とりあえずまた拾い食いをすることを前提に、
はい、
ハッシュタグ、あ、違うな、メールに行きたいと思うんですよね。
はい。
うん、じゃあ、まず、もっちさん起きてる？もっちさん、大丈夫？
はいはい。
あ、パパスさんから、あ、ダイさんからのおメールが届いてるの分かりますか？
あ、スマホが下落ちちゃった。
え、どういうこと？
パパツさんですか？
いや、第3、第3。DAR さん。
第3ですね。
パパツさんの話題について、 ットの話題についてで来てるじゃないですか。
第3。はい、はい、あります。
はい、これお願いします。
はい、じゃあ、第3、北海道からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆さん、収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
北海道在住、飛行機模型沼の脱出に諦めた大と申します。
諦めたんだ。飛行機モデラーだ。
今回メールを送ったのは一つご報告をしたく送信させていただきました。
ありがとうございます。
以前こちらのコーナーでパパスさんが北海道へ転勤するというメールを読まれたかと思います。
はい。
はい。
その後のことなのですが、何度か X の DM でやり取りをして、先日行われた北海道模型制作交流会の会場で、パパスさんお忙しい中来ていただき、そこでご挨拶することができました。
すごい。
お
う。モッチさんの理想とする世界じゃないですか。
いやいや、そうですね、うん。ここから話はさらに進み、うん、我が模型クラブのメンバーと挨拶をした後に、なんと、所属していただく運びとなりました。
すごい、すごい、あんな腕利きモデラーさんが増えたんだ。
ここまでわずか30分程度の出来事で、自分もびっくりしました。過去笑い。所属していただいたからには、快適に過ごしていただけるように、全力でサポートする所存でございます。
素晴らしい。
我がクラブに新しい風が吹き込んできましたので、私もより一層楽しんで模型制作に、励んでいきたいと考えています。今回の出来事は、ガンプラジオがなかったら実現することはありませんでした。
なるほど、確かにそうだね。
新たなご縁ができたことに感謝です。
こちらこそ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だんだんと寒くなってまいりました。うん、体調にはくれぐれもお気をつけてください。
はい。
私の好きな秋の味覚は、サンマの刺身です。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンマ刺身ってあるんですね。
そこに食いつくったな。うん、刺身、サンマの刺身ってあるよ。
あんま見たことない。
え、本当
ですよね。やっぱり
僕は食うよ。
足が早いからか。
うん。
まあ、刺身っていうのは。
うん、そうか。サンマの刺身あるの。うん、
ね、出回らない
ですよね。足焼きですよね。
うん。
足
焼き、ね、うん。やっぱ漁港だからかな。あのさ、目が澄んでて、あの、サンマのお尻から内臓とか血が出てないやつで、
うん、
できたら体に対して頭が小さく見えるやつを買うんですよ。
うん
うん、で、僕とか刺身にできないから、お店の魚屋さんに頼んでおろしてもらって、食べたりしますね。
うん
うん、まあ、それよりさ、パパスさんが良かったね。
うん、そうですね。
サンマの刺身の話とか良くない、
うん、やっぱいいんですよね。
パパスさん最高ですよ、これね。
パパスさんも大さんも、うん、あの、お互いに前に住みはったから、こういう出会いがあって、なおかつメンバーになられたっていうことですからね。ああ我々はほんのね、ささいなことしかしておりませんのでね。はい。
ほんとそう。やっぱね、大さんのお人柄もいいしね、パパスさんのお人柄もいいからね。
そういうことですよ。
ねえ、やっぱ、あとやっぱこう、ね、興味持って、パパスさんとか大さんが、どっちが先かわかんないけど、DM のやり取りしたとかさ。
うん。そこですよね。やっぱりそういうのがないと前に進みませんもん。
うん。やっぱ、一歩踏み出すっていうかな。
ですね。
うん。まあ、もちさん得意技だよね、それね。うん。
そこがよかったね。
うん。それがやっぱ、こういう、なんか、ちょっとなんか、ちょっと久しぶりにすごい嬉しいなと思って。
うん。いい話を聞かせていただきました。
うん。本当ありがとうございます、大さん。そしてパパスさん。
はい、ありがとうございました。
バズりいただきたいと思います。
はい。それで、もう一通メールが来ていて、
はい、
これ、もちさん、ちょっと出番ですよ。
これまたですか？
はい。いや、僕は読むけど、内容がほら。
うん、内容が。
ああ、はいはいはい。
ラランさんです。男性の方、関東から来ていただきました、ふつおたです、はい。はい、いきますよ。今期の秋アニメもワンパンマンやスパイファミリーなどシーズンを重ねているものもありますが、1話を見てみた中から、とりあえず3つ。東島丹三郎は仮面ライダーになりたい。週末ツーリング。最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。これは3つですね。私は、東島ライダー以外は知りませんでしたが、どれも漫画やラノベ原作です。東島ライダーはタイトルの通り仮面ライダーになりたかった男が、 実は存在したショッカーと戦うバカバカしくて熱い話です。モッチさんの守備範囲だろうか。週末ツーリングもタイトル通りの世界観の日本巡りのようです。変に追い詰められて辛い展開などにならず、ぼんやりに続けられるといいなと思っています。最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。が私の一押しで、ど厚かましいお姫様ものです。何期か前にあったロックレディの、ロックレディ、ロック淑女って書くんですけど、ロックレディのようなギャップとテンポの良さにやられてしまいました。拳で語る公爵令嬢がこれからどんな世直しをしていくのか見ていこうと思っています。ながらみにお一ついかがですか？ところで、今月のテーマの今年中に何作るですが、ブラック魔王とかあれこれ熟成中で醸してしまっているものがあるので、やっつけてしまおうと思ったり思わなかったりいいですね。これからの配信も楽しみにしています。ではまた。といただきました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
僕も週末と最後には見てます。ロック淑女も楽しく見てますしたけど、っていう感じです。東島ライダーっていうのはもっちさんに聞いてみようけど、東島っていうのは僕の名字と非常に似てるんだよね俺のことかと思ったけどね、まあそれいいや。どうですかもっちさん、これこれどうですか、
これはですね、青年誌向けっぽい感じで、連載してるのはまた違う雑誌なんですけども、もう作風とか絵柄とかも、ちょっと青年誌に連載されててもおかしくないような感じで、まあ、八番ダイバーっていう麻雀の漫画を書かれてた方が、作者さんなんですけども。
それはどれかからまず、東島ライダー
の方ですか？東島ですね。はいはいはい。なんて言うんでしょうね。まあ、一切、そういう本物のヒーローみたいな感じは出てこないんですね。仮面ライダーに憧れて、そのまま40代になってしまったっていう人が、ショッカーを名乗る犯罪者っていうんでしょうかね。そういう、
反社会組織がい
い？まあそんな感じでしょうかね。覆面みたいな、本当に目出し帽みたいな、やつだけ被って、ただ、合言葉みたいな感じで、イーって言うんですよ。片手を高々と上げてね。で、まあ、本当に、いかにも、こう、ショッカーの戦闘員みたいな感じで、で、普通に、例えば、コンビニ強盗したりとか、そんな感じの悪いことをしてるっていう。別にそういう怪人とかそういうんじゃなくて、まあ、普通の人が、そういう、覆面だけして強盗とかをするんだけども、そういうちょっとショッカーっぽい仕草をしてると。それがニュースで報道されるんですよね。
うん、
で、それを、東島が見て、ショッカーじゃないか、みたいな形で。で、いや、まあ、でも、本物じゃないし、みたいな形で、まあ、見て見ぬふりをしようとするんだけども、ちょっとあれ、夜店みたいなのをやってたんですよね。
近く
で、まあ、敵屋強盗みたいな感じで、まあ一つの、そういう夜店の屋台を襲って、で悪いことをしてたと、で、たまたまそこに出くわした東島が、その夜店の、そのお面屋さ
ん
の中に仮面ライダーのお面が売ってるのを見て、これ一つくださいと。で、買って、で、俺は仮面ライダーだー、ピキーンみたいな形で、なりきって、仮面ライダーになりきって、で、登場すると。だ当然、強盗も、なんだこのおっさんみたいな形で、仮面ライダーのお面被って、頭おかしいんじゃねえか、はははみたいな形でやるんだけども、本当に仮面ライダーに憧れてて、もう極限まで肉体を鍛え上げてる主人公は、そのまで強盗をノックアウトするんですよ。で、俺は今仮面ライダーになっていると涙するみたいな。で、それを見たある女性が、
ちょっと待った。また30分の資料30分で説明しようとしてませんか？
いや、最後、これだけね。その女性が様子を見て、何をあのおっさんみたいな。 そのお面だけ被って仮面ライダーなんて馬鹿げてるわって言って、
うん、
でその言ってる女性はなんと仮面ライダーストロンガーっていうのに出てくるタックルを、
うん、
かわいいよね、まあ頭の先から足の先までコスプレしてるっていう、
うん
う
ん、
ただその実際のタックルと一つ違うところが、まあ、胸がデカすぎるっていう、う
ん、電波投げができないじゃなくて
じゃなくてもう要はボッキュッボンの体型やっていう、
何がいけないんですかね。
いやまあだからそのギャップっていうんでしょうかね。実際のタックルはそこまでボンキュッボンじゃないですけども、その東島半三郎に出てくるタックルはボンキュッボンだとでいうところで終わるっていう。
今第一話が何を主張したんだ。それは何の主張なの。あの
まあそういう作品ですっていう感じ。
ああそこはなんかこうあれだな、見栄えが良いというか、アニメファンに届きやすい内容にしたってこと。
そうですね。そういう、うん、あの、まあ、仮面ライダーに憧れて、うん、何らかの形で仮面ライダーになりきる人たちの物語っていう感じですね。
二人で出てきたみたいね、
うん。そうですね。第1話で、そういう流れになりますよと。で、その後一応オープニングの中には、あと、ライダーマンと V3 も登場する感じです、ね、うん。ただもちろん、その、本物じゃなくて、ただなりきってるっていう感じの。
これはギャグなんですか、
う
ん、
まあ、ギャグというよりもコメディという感じでしょうかね。
なんギャグとコメディ
本人たちは、本人たちは至って真剣に、
まあ、
なりきってはいるんだけども、まあ、旗から見たら滑稽みたいな感じですかね。
それはコメディの基本じゃないですか。
はい。
あ、でもさ、滑稽なまま終わらせるんだと愛がないじゃん。
まあ、もちろんそうなんで、だからその辺の、愛を、その、どう描いてるかっていうのはもうぜひ皆さんの目で確かめてほしい。
ああ、なるほどね。
うん、いう感じですね。
うん。だからさ、タックルの胸があるなげ問題っていうのは、その、まあ、どっちでもいいことなんでしょ？
まあ、それはそうですね。まあ、だからどっちかっていうと、その、作者さんの画風っていう。
ああ、じゃなくて、編集者がそうしろって言ったと思うよ、多分。うん、
まあまあそれもあるかもしれない、
ね、うん、でだからそこが問題、再現性の問題ではないってことなんだね。そういうもんじゃなくて、そういうのをなりきってる人たちがいて、その人たちがどう生きていくのかを楽しもうってわけだよね。
多分そんな感じの話になるとは思います、うん、
それ見てみたいな、
うん、ちょっと僕も原作魅力なので、まあそれを見て、アニメを見ての感想みたいな感じなんですけども、
うん、もちさんの感想はどうか。
これがですね、なんと、東映が公認してるんですよ。
出ないと使えないよね。
そうですよね。うん、まあ、だから、もう堂々と仮面ライダーっていう名前を使って、で、劇中のその実写のね、仮面ライダーをアニメで再現してるシーンとかがインサートされるんですね。
うん。
で、それの出来がすごくいいと。
ああ、なるほど。
なんでこんなところに力入れるんだろうっていうぐらい、実写の仮面ライダーを再現してるんですよ、アニメで。はい。
いや、なんでこんなところをっていうか、僕はそれが見たくなったよ。うん。ジーカックスも旧光る宇宙のね、リメイクが。
リメイクの戦いね、
うん。そうそうそう。
いや、まあ、あれは、まあ、アニメをアニメで再現してるわけじゃないですか。
うん。君はない、
ま
あ、特撮を特撮で表現した方がいいんじゃないかって言ってるわけ。
違うんですよ。その特撮のシーンを、アニメで表現してるんですよ。
うん、そうやって聞いた。
ええー。
そう聞いた。
だからその全く同じ特撮の、例えば仮面ライダーのオープニングの、ね、迫るショッカーのあのシーンを実写じゃなくてアニメで再現してるっていうのが、
うん、が
すごいな。
あ、すごいんだ。評価してるってことだね。うん。
そうですね。
わかった。
まあ、新仮面ライダーでもね、再現はされてましたけども、
うん、
まあ、新仮面ライダーは特撮を特撮で再現してるっていう感じで、この作品はアニメで再現してるってい
う、うん。そう聞いた。はい、なんかね、ちょっと伝わってないかな。
再現具合を実際に見てほしいなっていう感じですね。
ああ、
すごいいいということですか、それは。
そうですね、もうまんまって言ってもいいぐらい。
うん、だから光る宇宙のさっきの例も、同じ熱量とか同じテンションだと思ったよ、うん、僕は。
今な、俺、
うん。なんで、そうじゃなくてになったのかよくわかんなかった。
あ、いや、だから違うところがっていうことですね。
違うところが。
はい、
特撮をアニメにしたところがっていうこと？
そうそうです、
ね。なるほど、なるほど。なるほどね。
うん、で、もちさんはどうなんですか、この東島の。
個人的には正直、あまり、なんて言うんだろうな。
飲んでる。
自分の中に引っかからないタイプの作品なんですけども、ただ、まあ、なんていうのかな、エロっていうほどでもないし、パロディでもないので、まあ、ともすればパロディとも取れる内容なんですけども、そこを、まあ、言ったら、笑いに走らずに、真剣に描こうとしてるっていう点では、まだ見れるかなっていう感じ。まあちょっと気になって、ちょっと視聴を継続しようかなとは思ってはいるんですけども、今、ラランさんが挙げてくださった、その、東島丹三郎と、あと、週末ツーリングと、
うん、最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。
最後に一つだけ、うん、はい。
お願いしてもよろしいでしょうか。
それとあと、もう一つ、なんか、なんだったかな、友達の妹が俺にだけうざいだったかな。
ああ、なんかそうなったね。
うん。うん。これがですね、愛知では完全に時間が被ってるんですね。
何と？
ま、土曜日の深夜だったかな、うん。に集中してるんですよ。要はもう時間帯が被ってるんですね。
何と？
その4作が。
お、これが。さっき言った。
はい。
東島丹三郎の週末ツーリングと最後に一つだけお願いしてよろしいでしょうかと、今君が挙げた。あと、
友達の
妹があったやつね。
妹がっていうやつが、完全に被ってまして、うん、で、僕は今、ブルーレイデッキが壊れちゃって、
なんと。
はい。今、DVD レコーダー、DVD ハードディスクレコーダーしかないんですけども、これがですね、かなり古いやつで、いわゆるダブル録音に対応してないんですよ。録音時間、ダブル録画に対応してなくて、地上波のみ一つしか撮れないという。だから、被ってしまうと撮れない今状況なので、全部中途半端にしか今見れてないんですよ。それがですね、非常に痛手で。なので、まあ、もし気に入れば、後ほどネットって言うんでしょうかね。
配信ね。配信。
アマプラか何かで見ようかなと思ってます。
うん。
そうですね。まあ、週末ツーリングもちょっと気にはなってますよね。
うん。うん、
ただ2話だったかな、ロボットが出てくる回で、かなり、精神的にやられてしまったんで
。
うーわって思って。
うん、
今ちょっと、それで足踏みしてる状態ですね。
うん、
どうしよっかなーっていう。
あ、コロタそんなにあんまりない。大丈夫ですよ。モテギ行くまでは大丈夫。うん。
モテギ行くまで。ああ、やっぱりでも、後々そういう、展開も待っているって感じですかね。う
ん。あんまり二人以外に人間出てくることほとんどないんで大丈夫です。
うんうん。
まあ、二人って言うても一人ですよね、実質は。
分かったことを言わなくていいです。
なんかね、そういうちょっとやっぱり、ああ、心に来そうやな、みたいな。
原作まだ終わってませんからね、言うたって。
はい。
今回は一巻の第一話ですよね。ああ、僕が見たのは第一話だけなんで。
うん。
まあ、僕原作勢なんで、全部読んでないけど、うん、うまくアニメ化してるよねって思った。
確かに、それで、ちょっと失敗したのが、アポカリプスホテルだったので、僕も最初アポカリプスホテル見た時に、ちょっと、ああ、どうしようかな、心に来るんだったら、やめとこうかなと思って、後々で後悔したっていうことがあったので。
あ、見とけばよかったってこと？
見とけばよかったって思ってるので、それで、まあちょっと、今、気にはなっているところですね。あ、まあ結局、あれもそうだったんですよ。ターキー。
今、笑い騒然の。
そう、そう、
ターキーも。ターキーも、
ターキーも地上波ではやってなかったんですよね、あれ。BS やったかな、なんかで、しか見れないっていう感じだったので。なので、その、チューナーがついてない、古いレコーダーしかないので、途中で見れなくなっちゃって。ほんで、後で、アマプラで追っかけたっていう 感じなので、そういう風になるかなっていう、うん。今のところ状況としてはそんな感じです、ね、
うん。
で、今回はもう完全に、4作品ぐらいが被ってしまったんで、
うんうん、
さあどうしようみたいな状態になってるところですよね。
最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。もう確かにロックレディーとよく似てるっていうラランさんの指摘は合ってると思うんだよね。はい、
ラランさんの前のね、ロックレディーのやつを見て、あれを僕もちょっと視聴したんで。
ああ、なるほど、なるほど、う
ん。すごい気にはなってるんですよ。
うん。
うん、なので、ちょっと遅れるかもしれないですけども、見たいなとは思ってます。
うん。なるほど。
はい。こんな感じでしょうか。
うん。なるほどですね。よし、じゃあちょっとここで、時間も時間ですので、
そうですね。
お茶買ってきまーす。
はい、お願いします。